日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は編集部長の田中直美さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうで100回達成おめでとうございます。
おめでとうございます。そして皆さんありがとうございます。やった
ー。いやー、曽根さん、いよいよ100回まで来ましたよね。
そうですね、ありがたいことですね。
ありがたいことですよね。いや本当にね、幾年かけてやってきたんだっけ。そんなでもないか。
2年
か。
うん、ですよね。
ね、2年前とでも曽根さん全然変わらずに。
え、変わっときたいな。
ますますお美しくなり。
本当ですか。
ね、春になって、おぐしも。
あ、少しヘアスタイルを変えてみまして。色も変えて。気づいてくださってありがとうございます。
当たり前じゃないですか。高いんだから。
あれ、そこで持ち込んできたとか言って。
いやでもね、本当に100回聞いてくださってるね、本当に皆さんのおかげでここまでこれで200回300回といけるようにね、はい、これからも我々一同力を合わせてやりたいですよね。
そうですよね。あの、田中さん、はい、リスナーの方からメッセージが届いておりますので、はい、こちら紹介させていただきますね。はい、紅葉21さんからです。気がつけばとうとう100回に到達ですね。おめでとうございます。でも200回300回に向けての単なる通過点ですなんてクールに決めるんだろうな、きっと笑い。
いや、全然クールになりません。もう軽いです。
どうしよう。みんなで盛大に拍手もしちゃいましたし、
ね、そんな、あの、すいません、クールじゃないので、
私たち熱くなってしまいました。これからもぜひ応援してください。
それでね、曽根さんね、はい、まあ、100回ということというわけでもないんですけど、
はいはい、
あれをですねちょっと変えちゃおうかなと。
あれって、日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、春のベリソネですか。
そうなんです。春のベリソネの豪華な特典、
はい、
先着200名様とこれまで行ってまいりました。
ほいほい、
じゃじゃん。しかしベリソネ100回を記念して、その100にちなんで、
はい、
ドーンと100人追加しちゃいます。
ということは特典の対象が300人になったということですね。やったそれではこの春のベリソネ、もう一度おさらいしましょう。
はい、この春のベリソネは特設サイトから日経ベリタスのご購読をお申し込みいただいた方に豪華な特典をプレゼントするというものです。
ご契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴です。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう一冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。
そうなんですよね。で、あの、ここまでたくさんのリスナーの方に実はお申し込みいただいておりましてね、
はい、
200名だとちょっと足りないかなと。
そうだったんですね。
はい、ということもこれありで、まあ、はい、ベリソネ100回記念ということと合わせてですね、先着300名様までと拡大いたしました。
ありがとうございます。これはチャンスですよ。
この機会にぜひご検討ください。
はい、なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。春のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。 日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は2万円時代の強者、銘柄発掘、それぞれの虎の巻という見出しです。さあ田中さん、今回はどういった記事になってるんでしょうか。
はい、強者投資家というのはですね、
はい、
まあその個人の投資家で、まあ、セミプロでらして、まあ、大変なその資産運用の結果を出されている方なんですよね、
はい、
で去年の実は5月にあの強者投資家というのをね、はい、企画特集をやりましてですね、
ありましたね、
ね、覚えてらっしゃいますか、
はい、
実はねものすごいご好評をいただきましてね、
はい、
やっぱりねすごいですよね、何億円も稼いでらっしゃる、
羨ましい
ね、本当ですよね、はい、なんかこうどんな運用してらっしゃるのかってね、やっぱりこう興味を持ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃったみたいでね、
気になります。
はい、うん、ということで虎の巻第2弾をですね、はい、今回
なるほど
やってみようじゃないかと、
はい、
ということでですね、全国各地に、まあ、ベリタスの記者がですね飛んでですね、強者投資家に話を聞いてきたという、まあ、そんな作りなんですね。
なるほど、日本株も2万円が見えてきましたからね。
見えてきました、一気に見えてきました ね、
だからこの波に乗りたいと思ってる方も本当に多くいらっしゃいますでしょうし ね、
ね、そうなんですよ ね、 ね、でこのちょっとね1ページ目とか見てもですね、込み出しとか見ても1ヶ月で8億円とかですね、
なんか1ヶ月で8億円ですか、
すごいですよね。まあなんかね本当にそういう方々でね、で、まあ、あの何人かの強者投資家にですねインタビューして、はい、その虎の巻をねお話ししていただいているので、
はい、
まあ、この放送の中でもですねいくつかちょっとかいつまんでね、
はい、
ご紹介できればなと思う次第なんですね。
はい、お願いします。
例えばね、はい、このスポさん、まあ、この方資産数千万円持ってらっしゃるのでね、この方はですね成長性で株をまあ分類してるんだと、
うんうん、
でちょっと読みますとね、高成長が見込める株に投資し倍以上の値上がりを狙うと、そういう投資スタイルなんだそうですね、
はい、
で具体的に言うと企業の成長性から銘柄を4段階に分類すると、
はいはい、
今後3年から5年で平均 20% 以上の利益成長が期待できる銘柄を S、 まあこれスペシャルの S なんでしょうね、
はい、
とね、で、続く A 級は年 5% ほどの、まあ、安定成長が見込める銘柄と位置づけると、でその S 級ならですね PER 株価収益率これ40倍ぐらいまでは許容できると、で、まあ、A 級の会社であれば20倍までを適正価格と定義するというような形でですね、
はい、
その自分なりにこう分類してそれと PER を重ね合わせる形で銘柄を選んでいくということなんですね、
はい、
またねターちゃんさん、
はい、
この方はですね資産数億円の方ですね、この方はですね企業が稼ぐお金、利益で稼ぐお金、まあ、そこから設備投資を引いてですね、まあ、その金額にまあ、何倍かすることによってその企業の価値というものをね、はい、手元の現金なんかも足してですね、それを自分なりに弾き出して、それとその今の時価総額株価ですね、まあ、こういうものとで比べてみてですね銘柄をまあ選んでいくと、
はい、
企業価値が時価総額を大きく上回る銘柄をまあ自分なりに見つけるということです。そして資産数億円、まあいろいろありますよね。
いろんな手法がありますが、その他は、
その他はね、例えばね、はい、IPO 株式の新規公開、はいはい、まあ、ここの株をですね、まあ、専門にこうやる投資家さんもいらっしゃるということなんですね、この投資家さんがですねホイミさん、
はい、
ミスター IPO とその世界では呼ばれているらしい
です。
すごいですね、
す
なんかでもねやっぱりねベンチャーキャピタルが持ってる株とかはよく注意してくださいねっていうようなアドバイスされてますね。
そうですね、売ってくるかもしれないからってことですか。
そうそうそう、だからそういうのをねこう細かく多分分析してらっしゃるんですね。あるいはねその M&A の株価の歪みを狙うサマンコーさんという方かな、
はい、
M&A でね買い付け価格とね実際の株価でやっぱちょっとずつ違ってくるんですよ。その辺の鞘をこう細かく抜いていくっていうパターンなんですね。まあね本当にいろんなパターンがありますけれどもですね、
はい、
まあ、そういう中で170億円も稼いでるという人もいると。
えすごい、
シスさん、これはね見るのは値動きだけっていう、
値動きだけ、
すごいですよ、ね、
分析というか値動き、
値動きだけ、はい、でもねこの方ねインタビューにも答えてらっしゃるんですけど、
はい、
人間ドックを受けてみると白血球が異常に増えているという診断結果を得たとかね、結構ねやっぱり相当大変らしいんですよね。だから少しあのリラックスしてやらないときはやらないようにしたみたいなことを書いてあるんですけどね、 まあしかしね、やっぱりね、こういうすごい強者投資家はね、これはちょっとスペシャルな人たちですから、いいところどおりだけをしてね、うまいこと投資に生かしてもらえればなと、丸々真似するとちょっとやっぱり大変かなというふうには思いますね。
ね、皆さんなかなか投資歴も長いようですからね。まあこれらを参考にして、そして無理なく健康第一で頑張って投資してみていただきたいなと思いますね。
そうですね。
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、2万円時代の強者銘柄発掘、それぞれの虎の巻について田中さんの解説を伺いました。
100回目のベリタミン E、 ベリタミン E、 ベリタミン E、
ベリタミン E。 さてここからは100回目のベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて田中さん、今回はカントカントでカンカン相場、持続するかは民間次第というテーマです。まあなんだかカンカンカンカン言っておりますけれども
大丈夫
ひどいさせといて
どうしちゃった、
大丈夫でしたかね、これえ放送事故ですかそこまではしてないつもりでいるんですけどね
あーびっくりした、目が曇ってきちゃった
よごめんなさいね。では今日は、
はい、
カンカン相場、
そうですね、はい、ちょっとカンカン、お酒はぬるめの缶がいいまあいいか、もうそれ
でね、はい、しつこいね、その調子でお願いいたします
いや、ね、株価がね、2万円が目前です、
はい、
曽根さん、
はい、
居住まいを正さないといけないようなこのね、2万円
本当です、
正してますねなんで強いのかと、こんなにと、
はい、
まあ、改めて考えてみようということなんですね。
スルスルスルスル上がっていきました。
下げないって感じだよね。
そう、下がらない、
ね、そうなんですよね、
気持ちがついていかないです
ついてきて、
はい、わかりました。
で、まあ、何度か実はベリタスでもやってるんですけれども、はい、ただいま日本株マーケットという大会をですね、巨大なクジラの群れが泳いでいると。
はいはい、クジラね、例の
巨芸ですね、
はい、
巨芸、巨大なクジラと書いて巨芸、あそこに見えませんか、望遠鏡で見ると大きな年金クジラ
見えました。
見えましたか。年金クジラ何頭いますか。
1、2、3、4
ですね。
合ってました、
はい、
ああよかった。
そうですね、うん、4頭の年金クジラ、年金積立金管理運用独立行政法人、
素晴らしい、
GPIF、
はい、
運用資産130兆円、去年の10月31日に新しい基本ポートフォリオを発表しまして、
はい、
国内株比率、ね、12% から 25% に上げると、うん、去年の末で 19.8%、 着々と目標に向かって買ってるわけですよ、
はい、
クジラが、
はい、
ガーッと水飲み込むようにですね、ブワッと買ってる、
はい、
そしてその巨大クジラの後ろに3匹ちょっとちっちゃめのクジラがいると、
はいはい、
そのクジラの名前はというとですね、国家公務員の年金をですね、はい、運用している国家公務員共済組合連合会、まあ、国共済などとね、
はい、
訳しますけれども、運用資産 7.6 兆円、
はい、
これ GPIF に連動してですね、
はい、
2月の25日に国内株式の比率を 8% からやはり GPIF と同じ 25% に引き上げると発表したんですね。買ってきます、
はい、
17% 分高めるために
ですね。
大変ですよこれ、
はい
ね、だって 7.6 兆円ですからね、運用資産 7.6 兆円の 17% 分をこれからこう買っていくと、
はい、
そしてさらにですね、地方公務員の、まあ、年金を運用するですね、地方公務員共済組合連合会、あるいは私立の学校の教職員、まあ、先生方のですね、
はい、
年金を運用している日本私立学校振興共済事業団、これはそれぞれ運用資産 18.9 兆円と 3.8 兆円、まあ、この2つの共済年金もですね、同じようにおそらくまあ 25% に引き上げてくると、うん、いうことでですね、公的なこの年金クジラががっつり今買ってきてると、
はい、
そして曽根さん、また海の方を見てください、
はい、
もう一つまたクジラが見えてきませんか。
大きいですね。
大きいですね。色は何色だ。
あれは黒ですね。
ピンポン、黒田クジラです。
なるほど。
日銀ですね、
はい、
年間3兆円の ETF 買い、すでにですね日経を抜いて、まあ、GPIF に次いでこの日銀今日本株式会社の第2位の株主になっているとも言われているんです、
はいはい、
買ってますよ。そしてさらにもう一群れ、その向こう側にも曽根さん、
はい、
クジラが見えませんか。
見えました。
なんかポストのマークみたいなのついてません？
あれは赤いクジラですね。
いいですね、遊星クジラですね、
はい、
その通りです、2頭いますね、
はい、
日本郵政、ご存知の通りね、子会社の官保生命保険、それからゆうちょ銀行と3社セットでですね、うん、今年の秋の同時上場を目指していると、
はい、
で上場するにはやっぱりまず収益力高めないといけないですよ ね、
そうですね。
ということで日本郵政の子会社であるですね、官保生命保険、それからゆうちょ銀行ですね、こちらがですね積極運用に転換してきてるんですね、
はい、
官保生命運用資産なんと85兆円、
す
ごいですよね、国内最大の生保ですね、
はい、
2014年度から、まあ、今年度ですねから国内の株投資をまあ本格的に開始しているんですね。で昨年末の国内株保有額をまあ調べてみるとですね、母価ベースで7562億円、
はい、
1年前の 2.3 倍には増えているんですけれども、まだ国内の債券運用というのがまあ8割もあってね、株の比率というのは全体のまだ 1% ぐらいなんですよね、
はい、
ですからGPIF のより 25% というのはなかなかちょっと考えにくいと思いますけれども、まだここから増やしていく余地というのは相当ありそうだということで、まあ、実際に買い始めてるんですけども、
はい、
まだまだ結構このクジラいけそうだと。さらにもう一つのクジラはすごい、ゆうちょ銀行、昨年末の運用資産なんと205兆円、すごいですね、
はい、
貯金量がですね全部で170兆円、まあ、国内最大の貯金量ですね、
はい、
これはすごいですよね。でこの205兆円のうち今110兆円を国債で運用してるんですね、でゆうちょ銀行もやはりこの先ですね収益力を高めていかないといけないということで、まあ、今国債のこの金利だけではね、そこに110兆円を置いといてもなかなかね取れないですから、ここも当然のことながら株へ来ると、
はい、
ということでですね、この大会をですね、でかいクジラが泳いでるわけですよ。黒だったり、はい、赤だったり、ね、年金色だったり。
なんだそれ。
年金色といえば黄金色ですよ。
なるほどね、ね、そういうことなんだ。綺麗なクジラですね。
ね、このね素敵なクジラたちがね、まあ、株を買っていると、
はい、
でこれあの UBS 証券の推計ではこれら巨大クジラのですね日本株の買い力が27兆円ぐらいあるのではないかという推計も出していると。まあ、いろいろな推計ありますね、この20兆円ぐらいであるとかね、
はい、
2013年の外国人すごい買った年ありましたよね、
はい、
あの時の買い越し額で15兆円ですから、まあ、27兆円というとその大きさが分かりますよね。
そうですね、外国人よりも大きい額ということになるんですね。
がっつりということですよね、でね、こういうその年金のお金というのは特徴がありましてね、一つはね、その買ったら何年も持ち続けるっていうことなんですよね、
はい、
バイアンドホールド、あるいはバイアンドフォーゲット、買いっぱなし、買って忘れてしまうようなね、なんかね、まあ、そういう買い方であるということなんですね、うん、それからもう一つはその東証株価指数トピックス、まあ、連動のパッシブ運用が多いと言われてるんですね、
そうですね、はい、
トピックス先物っていうのは2月から3月にかけて実は横ばいを挟んで16連騰した日があったと、うん、まあ、いかにやっぱりこういうお金が入ってきてるかっていうことの裏返しだと思うんですけれどもね、
トピックスを買う、日経平均ではなく、はい、トピックスを買うことが、
そうなんですよね、あのこれまでの株高の時っていうのはいわゆる輸出株が先導する形で、日本っていうのは景気が良くなったり業績が良くなったりするケースが多かったと思うんですけどね、はい、その場合はやはり大型輸出株が組入れ銘柄に多い日経平均株価、ここから買っていくイメージがやっぱりすごく多かったんですけれども、
はい、
今回に限るとトピックスが連動なんですね、
はい、
やはりこの辺はその年金の資金っていうのがまあちょっと特殊なそのあれだと思うんですけれども、そうするとですね、日経平均じゃなくてトピックスを買うとどういうことが起こるかというと、鉄道とか薬とかですね、日用品といったその内需株、あの日経平均よりももうちょっとこう広いセクターのものがこうガバッとこうもちろん買われていくっていうことになるわけなんですね、
はい、
ですから今ここもとにも鉄道株とかですね非常に高かったり、
ね、
薬の株とかもすごく強いですけども、
はい、
それが背景としてね、こういったその年金、巨大なクジラが飼っていることの一つのそのなんていうか 尻尾がちょろりんと見えるみたいなね、そんな感じがするんですよね。
はい、
さらにこの年金のお金というのは目標に向けてこう淡々と粛々と買っていくという、はい、そういう特性があると、うん、ですから、はい、その日の円ドル相場ちょっと円高にいったなとかね、前日のアメリカの株がちょっと下げたなとかね、そういうのとは関係ない、う
ん、
ですね、
確かにアメリカが下げてたのに日本株はプラスで終えたということ何日かありましたし ね、
ここのとこすごく多いですよ ね、
ますね。
この人たちは本当にこう粛々とこう比率を高める、そこに持っていくために買い増していくわけですから、あまりそういうこと関係なく買ってくるわけなんですよね、
はい、
ですからまあアメ株とかですね、まあ、円ドル相場との連動性っていうのがかなり低下しているということも、この巨大クジラが飼っているですね、
はい、
なんていうか尻尾がちょろりんと見れるなという感じなんですね、
はい、
まあ、買うから上がる、上がるから買うということで短期筋も巻き込んでどんどん強い相場になっている。そしてそれがまあ先ほど冒頭ですね、曽根さんが妙なテンションで読んでいただいた缶と缶の缶缶相場の最初の缶ですね、
はい、
完成相場、
はい、
いわゆるお上の缶ということですね。そしてもう一つの缶、缶と缶の缶はですね、これは緩和の緩なんですね。緩和競争で今マイナス金利がね世界中で出てきているというのは、まあ何度かねこの番組でもやりましたけれども、はい、それが世界中に利回り難民を生んでいて、まあちょっと債券もこれ以上買えませんということで株に資金が流入してきていると。でそういう方々はやはり利回りを期待してボラティリティ変動率が少ないね、まあ、比較的安全なと思われる株を買ってくるということで、それがまあディフェンシブとか、まあ利回り株が買われているということの、先ほどのそのトピックスが買われているその買われている銘柄と少しこうやっぱこう被ってくるんですよね、
はい、
ですからそういう銘柄が今すごく高くなっているということになっているわけなんですね。でまあこうしたその缶と缶、まあ2つの缶がね作っている、まあ需給ですよね、
はい、
まあそれが演出しているその非常に頑強な相場なわけなんですけれども、そこに3つの期待が今重なっている。1つは業績の改善期待、
はい、
来期ですね。それから株主還元など日本企業の改革期待、そして3つ目が国内景気の回復期待ですね、はい、3つの期待がその頑強な需給相場のところにさらに乗っかってきているという、そんなイメージなんですね、
はい、
私多分日経平均株がこの先、まあ、2万円ワンタッチ個人的にはね、あるのではないかというふうに思ってはいます、
はい、
ただですねやはりアメリカの利上げを睨んで調整する局面というのも当然あるだろうと、あるいはそのギリシャの波乱要因ってね、そのあたりもやはりあるだろうなということで、まあ上げ続ける相場というのは当然ないわけですからね、まあ、実はその今週号の日経ベリタスにもね、アメリカ米利上げ後の世界という特集3ページですね、こういうことが言われてくるとですね、どういうマーケットに影響があるのかというようなことをですねきちんと解説しております、
はい、
あるいは意見宅建面でですね、倉津康之さんという RP テックの代表取締役、非常にこの方はいつもシャープな原稿を書いてきていただいてるんですけれども、まあ、今回もですね、まあ、綱渡りのギリシャ楽観禁物という鋭いその分析記事を書いていただいてるんですけれどもね、こういうその非常に今いい高需給の相場なんですけれども、リスク要因というのもこういうところあるよということでね、ベリタスぜひいろいろ全体読んでいただくとですね、すごくそのあたりをですねトータルにカバーできているのではないかと、ちょっとだけ宣伝をさせていただくとですね、
忘れてはいけないものがたくさんありますからね、ベリタスでしっかり勉強しておきたいですね、
はい、そしてですね、そのまあ揺れた分ね、ただその先どうなんだということなんですけども、それは最後にその曽根さんがおっしゃった持続するかどうかは缶次第、これは民間の缶なんですよね、はい、黒田バズーカがもたらした円安をどうこれから生かしていくのか、あるいはコーポレートガバナンス改革で背中を押された企業がどう動いていくのか、例えばそのファナックね、
はい、
あまり IR に積極的でないと言われていた会社が、先日日経新聞や日経電子版に社長さんがねインタビューで株主還元もどんどん強化していくよというようなことを発表して、株価がねポーンと上がってましたけれども、
ね、
そういう形でどう動いていくかと、あるいはまあ政労使協議会でね背中を押された企業が、まあ、どう賃上げに動くか、3月の18日が春闘の集中回答日ですよね、このあたりもね賃上げをして、それをまあ持ってして消費にうまくお金が流し込めるかどうかというね、このあたりすごくね大事だと思うんですよね。今週号のベリタスの実は企業面でね、
はい、
カルビーという会社を取り上げているんですね。
ポテトチップスの
カルビーですね、はい、ポテトチップスのカルビーがですね、はい、非常に海外の売り上げが伸びていますという話なんですけれども、はい、このカルビーという会社は2011年の3月11日に上場しているんです。
そうなんです。 ですか。
そうなんです。この会社実はあの地震の直前にあの鐘を鳴らしている会社なんですね。そういう意味でね、すごくこのなんていうのかな、いろんなものを背負った会社。あの震災で工場なんかもねだいぶ被害を受けられていたようなんですけれども、はい、その会社がですね、まあ、そういう震災厳しい状況を乗り越えてですね、どんどん大きくなっていって、その海外でも勝負しているとこういう記事をですね、まあ、今週号ね 3.11 のあった週の号ということでね、一つのその日本経済の象徴としてね、その復活して今 PR50 倍まで変わるという、すごいですよね、はい。まあ、こういう形で一社一社の企業がですね、いろいろな苦労を乗り越えてね、やっぱり進んでいくことこそがクジラの上に乗っかりつつもね、さらに遠くまで行ける相場になるための、やはりここが最大の条件であるというふうに、まあ、強く思う次第であります。まあ、あのアベノミクス第3の矢、ね、なかなか効果がないとか言われてますけれども、はい、しかし第3の矢の本質っていうのは決して政府の改革ではない、規制緩和であるとかね、いわゆる成長戦略と言われているもんですけれども、これの本質というのはあくまで民間がやることであるということですよね。政府に背中を押してもらって、この後民間企業あるいは民間人一人一人一社一社がどれぐらい頑張っていけるかということこそが第三の矢の成功の本質であると思うわけなんですよね。まあ、そこにうまく株価がね、好循環で絡まっていけると、非常に息の長い相場ができるのではないかと思います。
はい、民間の前向きな姿勢ぜひ見せていただきたいものです。以上ベリタミン E、 今回はカンとカントでカンカン相場、持続するかは民間次第というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはグローバル面から、ブラジル経済汚職が追い打ち、国営石油ペトロブラス政界巻き込むです。
これなかなかブラジルの事情最近ね、あまりなんていうかニュース少なくなってきてますけれども、なんかね結構偉いことになってるんですね。
そんな感じですよね、はい、ぜひ知りたいですね。
ブラジル切手の、まあ、巨大企業ですよね、このペトロブラスというのはね、
はい。
そこが取引先に賄賂を要求してですね、その一部が不正な政治献金の形で多数の与党有力政治家に回っていたということが明るみに出ていると、
はい、
こういうことでですね、かなりその政治の世界がまあ揺れていると。もともと原油安などが結構厳しくてですね、経済情勢が厳しいところへ持ってきて、こういった政界のスキャンダルということで、そのブラジル結構なんていうか厳しいなという感じがね、これ現地の新聞の写真を載せていますけれども、この人たちがもらったんだよと言ってですね全部顔写真でモンテッドみたいに出されちゃってますけどね、
ちょっと心配になりますよ ね。
本当ですね。
さあ続いてフォーカスワイド面の米利上げ後の世界です。
そうですね、これはあの先ほどちょっとお伝えいたしましたけれども、はい、いろいろ FOMC も控えましてですね、どうなんだということで、はてその利上げは一体いつ来るのかというのがね、やっぱりみんなが一番知りたいところだと思うんですけれども、はい、今のところ9月が本命、6月予想も増えるというような形らしいんですね、
はい。
でまあ、やっぱりね、2013年の皆さん 5.23 ショックがやっぱり頭の中にあるのでね、
はい、
あの時もちょっとね、バーナンキさんがね、ちょっと利上げっぽい、その引き締めっぽいことを言ったら、日経平均1143円も下がってしまった1日で、
はい、
やっぱあの時のショックがあるので、あの先ほど私ね、ちょっと申し上げましたけれども、やっぱりどうしてもこの話が出てくると、当然マーケット影響を受けますのでね、ここについてのその、まあ、イエレンさんね、どういうような形でその先をですね、表現していくのかね、フォワードガイダンスでね、まあ、非常に注目を集めるところですね。ここが、まあ、日経平均株価の一つの大きな正念場でもありますね。
最後にインサイド面の企業のごたごたにファンドの影です。
ファンドの名前が最近よく新聞に出てますよ ね。やっぱり利回り難民がたくさんお金をそこに持ってってるってことなんだと思うんですよね、
はい。
ですから資金力が高まってると、で株価もまあ結構上がってきてるということで非常に活発になっていると、 まあでもとりあえずはね、その大塚家具が、はい、非常に注目度が高いですね。あのブランですが、この間久美子さんの社長側にね、つくというようなプレスリリースなども出していたみたいですけれども、はい、非常にファンドの動きがこれからさらにその総会に向けてね、活発になってきそうですね。
はい、ということで田中さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは春のベリソネで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。